3点あるんですけど、まず第1点、福岡からの移住者を呼び込む、CCRC の構想の成果について。で2点、目標の、移住者数と実績結果を尋ねると。で2点目、この目標のとか実績の結果をですね、踏まえて今後どのように取り組むかというこの2点について執行部の答弁をお願いいたします。
はい、本田企画振興部長。
久保田議員の CCRC 生涯活躍の街についてお答えをいたします。 CCRC は生涯活躍の街事業と呼ばれ、本市も壱岐市生涯活躍の街事業として人口減少対策の一環で地方創生推進交付金を利用し、平成28年度から平成30年度の3カ年実施いたしました。事業の目的は福岡からのアクセスの良さを生かし、大都市から移り住んだ人や壱岐市民がコミュニティの中で生きがいを持ち、生涯を通じて健康で活躍できる街づくりを目指すもので、全国的にはアクティブシニア層をターゲットにすることが一般的でございますが、本市の場合は子育て世代等の多世代の方を含めた移住を促進することを目的としております。主な活動といたしましては、テーマを移住促進、居住環境整備、シニア活躍推進、オール域推進の4つに分類し取り組んでまいったところでございます。この中の事業をいくつか紹介いたしますと、移住促進の取り組みといたしまして、島インターンと題し、移住体験ツアーを8つのテーマで実施し、23名の参加がありました。そのテーマの一つで、壱岐で起業しませんか体験ツアーに参加いただいた方が、国の国境離島新法を活用し本市で事業を行われ、雇用の創出に結びついております。居住環境の整備の取り組みでは、モデル空き家の整備として芦部浦地区で子どもを中心としたまちづくりに取り組む団体たちまちと共同して空き家対策に取り組む目的で、壱岐市とたちまちで連携協定を締結し、たちまちの活動の企画広報等をサポートし、たちまちの拠点施設内に移住相談窓口を設置するなどの取り組みが実現いたしました。またオール域推進では、生涯を通じて安心して暮らせる地域づくりに取り組むべく、域医師会と連携して健康寿命延伸の観点から骨粗しょう症の予防のため、医療従事者や市民向けの啓発セミナーを開催したところでございます。さらに病院、壱岐市社会福祉協議会等とも連携し、壱岐市版エンディングファイルの作成にも取り組み、ファイルの普及に向け就活セミナーを実施したところでございます。移住者の目標実績についてでございますが、目標の移住者数150人に対し159人の移住実績となっております。事業終了後につきましては、移住関係の取り組みにつきましては政策企画課で、また医療系の取り組みにつきましては保健環境部で継続して取り組んでおります。具体的な取り組みといたしましては、政策企画課では移住促進としまして、県と連携して雇用機会拡充事業の説明会を福岡市で開催し、その後参加者の方を対象に壱岐市雇用機会拡充事業視察ツアーを実施しております。また芦部浦を空き家対策モデル地区と位置づけ、地域おこし協力隊を任用し、家町を設置し、空き家の利活用や移住者向け PR 活動の推進を行っております。保健課では介護養護教室の中でエンディングファイルの書き方や、市内弁護士包括社会福祉士による 青年貢献制度説明会を実施したほか、地域啓発推進会議において人生最終段階における医療の在り方についてをテーマに研修会を実施しております。今後も必要な事業につきましては事業効果を見極めながら各部署で継続して実施していくこととしております。
はい、小田議員。
はい、目標移住者数は150に対して159と、クリアしているということで、で、今後も引き続きですね、取り組みを継続されるということで、理解をしました。ただ私がなぜこれを取り上げたかというと、私もですね、この、福岡からのその移住者希望とかいうなんか会合がありまして、行きして唯一ちょっと覗いてみたら参加したわけですよね。で、その中で、あ、これ非常にいい取り組みだなと思って、かなり期待をしておりました。で、その後、なんかこう、そういうことが、取り組みが大々的に成功したということも、あまり耳にしなかったので、今回、どういうふうになっているのかなということで質問したわけです。福岡事務所がなくなったので、一つの、取っかかりとしては、マイナスの面もあるかと思いますけど、ぜひですね、壱岐市の一番近い大都市、福岡県あるいは福岡市に向けて、今後も有効な取り組みを継続していただきたいと思います。1点目について終わります。それでは、2点目のケーブルテレビの活用に力を注ぐべきということで、今度のコロナの影響でですね、閉じこもり、引きこもりって言いますか、外出できない機会がありまして、私も介護予防の教室の講師として時々、高齢者の集いの場に行って、体操などをお伝えしています。それがどんどん中止になってですね、これはいかんなっていうところで、考えて、このケーブルテレビを活用する方法に行き着きました。で、すぐに市の担当課と協議をしましてですね、開催にはこぎつけたんですが、やはり急遽取り組んだもんで、どれだけその皆さんに知り渡っているか、テレビの視聴率というのも分かりませんので、今後のケーブルテレビの在り方について少し考えてみようということで、今回ですね、事前にアンケートを取りまして、今回この質問をさせていただきます。で、別紙でアンケートをつけておりますけど、先ほど先輩議員からですね、100人じゃ少ないと、1000人ぐらい取れというふうに言われましたので、やはり次回はですね、1000人を目標にしたいと思いますが、今回は100名、4事業所、会社ですね、と、何人かの個人の方々にご協力いただきまして、このようなアンケートを取らせていただきました。簡単にですね、問いとそれから数、問い1、指定管理者が変わったのを知っていましたかっていう問いに対して、知っている72名、知らない28名、問いに、ケーブルテレビを見ていますか、よく見る、ほぼ毎日っていう方が2名、時々は見る、63名、ほとんど見ない、35名。問い3、見ている人への質問です。以前、3月から去年を含める比べですね、見るのが増えましたか、0。変わらない、44。見るのが減った、19。これはですね、指定管理移行の時に番組表が出ないっていう期間がちょっとありましてですね、そのことによって市民がケーブルテレビからひょっとしたら離れてるんではないかっていう私なりの心配がありましたので、この質問をさせていただきました。問4、新しい番組内容に期待しますか？指定管理者が変わったので番組も少し変わるかもしれないということで、質問しましたところ、期待する67、期待しない31。で、問い5、私たちが行った、この連休を中心に家でできる介護予防が放送されましたが、見て体操をしましたか、した人1人。見たが体操はしなかった26人。放送を知らなかった69人。で、今回はその特にですね、新しい 指定管理者に期待するところはというところで質問の第一点は、やはり期待する方が大勢いらっしゃいます。期待しない方もいらっしゃいますが、期待しない方もいいなというふうにな番組にしたいなと。それからケーブルテレビの強みを生かした番組はどんなものが考えられるかということで、2つの質問をしております。で、指定管理者が変わったというのを大多数の人が知っております。で、休業やったので、じゃあこれを知っていますかという、こういう引きこもり対策に対して生き死が今できる、今持っている便利な手段であるケーブルテレビ、せっかくやったんだけどどうかなということで、アンケートを取ったわけです。それでですね、まず、まあ、1点、指定管理者に期待するところはっていう執行部としてですね、で、2番目にケーブルテレビの強みを生かした番組はどんなものが考えられるかというこの2点について簡潔に回答をお願いいたします。
本田企画振興部長。
久保田議員のケーブルテレビの活用についてのご質問にお答えをいたします。壱岐市ケーブルテレビ施設は生活環境の向上や地域産業の振興により地域活性化に資するために設置しておりまして、地上デジタル放送の南市町地域の解消や自主放送チャンネルでの地域情報の発信、超高速インターネットサービスの提供、IP 電話サービスを行っております。4月1日より新指定管理者である光ネットワーク株式会社が運営をいたしておりますが、前指定管理者から移籍された11名と新たに運営スタッフとして4名、放送関係スタッフとして6名以上、計10名以上が福岡県より通勤をする予定でございましたが、新型コロナウイルス影響により渡航制限、在宅勤務を余儀なくされ、5月末まで責任者1名と現地従業員で運営を余儀なくされたところでございます。また感染により施設の全体の事業の継続に支障が出ないよう交代勤務などにより接触リスクを減らした結果、十分な取材ができず新たな自主放送番組の制作ができなかったことでございます。この点につきましてはお詫びを申し上げます。このような中、久保田議員のご協力により4月下旬から介護予防体操の放送にご協力いただいたことに対しまして感謝をいたしております。合わせて他局より同様の素材を提供していただき、放送に加えることができました。ありがとうございます。久保田議員のご質問でございます。新しい指定管理者に期待するところということでございますが、まずは市民生活に直結する情報を市民に届けること、次に情報から詳しい情報を提供することなど、地域活性化に資する番組作りに注力し、市民の声を取り入れながら地域に必要となる放送局となるよう期待をしております。次にケーブルテレビの強みを生かした番組はどんなものが考えられるかとのご質問ですが、行政情報をはじめ地域情報など限られた地域が必要とする細かな生活情報を家庭にあるテレビを通じて発信できることや、災害時の情報はもちろん、ゴミ収集日の情報、お誕生情報など多様な情報を提供することだと考えております。また県内や全国のケーブルテレビ局との連携により番組制作や番組の交換も可能であり、多様なニーズに応じた番組提供も可能となっております。具体的に申しますと、県内のケーブルテレビ局が協力し、高校野球長崎大会の代替大会が壱岐市ケーブルテレビでも中継できる予定となっております。以上のように多様な活用ができる可能性がございますので、小豚議員ご指摘のとおり、今後のケーブルテレビの活用に市役所全体で取り組んでまいります。これまで新たな番組作りが遅れておりましたが、6月からは新たな番組を加え、7月からは 一新した番組編成で放送をしてまいります。いただいた ご意見は関係者で共有し、番組編成審議会を通じてより良い番組編成に生かしてまいりたいと考えております。
小田議員。
はい、実はですね、このケーブルテレビ、テレビそのものが今インターネットの時代で遅れてるんじゃないかっていう話もあったりしますけど、今度の自宅に待機するということで、逆にテレビの活用というものが見直されております。ご存知のように、今壱岐市のようにネット環境があればテレビでもネットが環境のものが見れます。私も強くないんですけど、アマゾンプライムだったりですね、ネットフリックスだったりということで、その契約者が全国的にすごい増えているということも耳にしております。やはりですね、市民の方々の話を聞いていても、そういうネット環境じゃなくても商品券であったり、その市の情報を見てですね、買いに来たよっていうご高齢の方もいらっしゃいますので、非常にケーブルテレビ、そしてこのケーブルテレビもは今後も使い方次第ではすごい壱岐市のですねに貢献できるということをここで述べさせていただきたいと思います。前回ですね、介護予防事業では最先端で壱岐市にも講演に来ていただいた佐々町で、長崎新聞4月27日号にですね、第1面に健康と命どう守る、新型コロナ揺れる県内介護予防、集まれば感染リスク、やめると認知症悪化、要するに佐々町がやってたのは集まってやるということに特化してました。ケーブルテレビがないわけですね。で、私はこの長崎新聞を見てですね、新聞記者にその前に壱岐はこんなことやってるよっていう情報を流しましたので、長崎新聞に電話しました。こういうこう大変だなっていう情報を流すのも大事だけど、壱岐はすでにケーブルテレビの強みを生かしたことをやってると、そういうものを取り上げるべきじゃないか、そのことによって、例えばケーブルテレビを活用しているところのヒントになるんではないかということでですね、報道部に電話したんですよ。そしたらもちろん、報道部としてはですね、いろんな情報の中で、長崎新聞社としての、新聞社としての体制の中で報道の順番を決めているということで、確かにそうだなと思いましたけど、まあこのようにですね、ケーブルテレビ介護予防事業で、先を進んでいるところもこういうふうな苦境に陥っていると。しかし壱岐市においてはケーブルテレビがあることで、ケーブルテレビを活用することでもっともっといい市民サービスができるのではないかと思って、今回このケーブルテレビの問題を取り上げました。特にですね、指定管理者が変わりました。で、まあハード的っていうか、光ネットワークさんのハード的な技術力とかいうのはかなり、進んでいるんではないかと思われます。ギガ構想にも有益でしょうし、そういう最先端のところから、あるいは市民の本当に、市民に根ざした、まあ、庶民的なところまで、せっかくのケーブルテレビです、ぜひともですね、指定管理者が変わったのを機に、もっとですね、ケーブルテレビを市民の人が見たくなるような番組をぜひ作っていただきたいと。今まで、頑張って壱岐ビジョンから移行された、社員の方が大多数です。その方は、福岡からその新しい、指定管理の事務所が、事務員さんとかが来られない中、一生懸命本当に頑張っておられました。新しい知恵と、それから今までの人たちのスキルとうまく組み合わせてですね、ぜひ、ケーブルテレビの採用している自治体としては、トップを走っていただけるよう希望いたします。この項はこれで終わりまして、次に、3番目、非常に重いテーマ ですけど、まあ、自殺防止の取り組みについてということで、取り上げさせていただいております。壱岐市命支える自殺対策計画というものが現在平成31年から34年にかけて実施中ですが、 まあ、平成19年から28年の10年間の統計を見ると、県下市長の中で壱岐市と西海市が自殺者が多い。で、壱岐市がワースト1なんです。で、まあ、壱岐市はどうも自殺者が多いらしいなということは多分耳にされたことがあると思いますし、私もそういう噂は聞いておりました。しかし本当に現実なのかなということで、実は長崎県内の長崎県が出しておりますパンフレットの資料を見ておりましたら、こういうふうに長崎県内の図がありまして、で、この真っ赤に塗られているとこが人口10万人あたりに換算すると30人以上で一番多いとこということで、真っ赤っかのとこが壱岐、そして西海市ということで、あ、間違いないんだ。で、壱岐市の資料を見ると壱岐はワースト1ですっていうことが載ってましたので、あ、これはちょっとどうか取り上げるべきではないかなと思って、重い課題でありますけど今回一般質問に挙げさせていただきました。で、実際に壱岐市も取り組んでいます。で、まあ、この問題が問題だけになかなか私たちの耳に入ってきません。でも県は県で立派な資料があります。あなたが大切ですね。で、壱岐市は壱岐市で心と命を守り支えるためにっていう壱岐市民版の壱岐市命支える自殺対策計画。私これ自殺予防っての入れたが一番いいと思うんですけど、まあ自殺、法律から自殺対策計画とかなってるようですけど、それが今実施中なので、先ほど言いましたように、じゃあ実施されている中で悪い、こう、自殺者が多いですね、丸一の問い、壱岐市西海市の状況を比較検討した壱岐市の取り組みだろうかっていうのが第一点で、まあ市民が関わるのが大切でしょうけど、丸二、市民の取り組みの現状について説明を求めるということです。特にまあここでゲートキーパー作戦とかいうのを壱岐市がやっております。壱岐市の取り組みの5つの柱っていうのがありまして、後から言われるかと思いますけど、その中で、気づきのための人材育成及び質の向上、誰でもいつでもゲートキーパー作戦。私もゲートキーパーっていうのは何やなと思って、今回初めて、分かりました。そういうことで、この2点に対して、執行部の回答をお願いいたします。
はい、先が保健会長部長。
7番、久保田議員の3項目のご質問にお答えをいたします。まず、本市の自殺対策計画につきましてご説明をいたします。平成28年4月に法律の改正が行われ、すべての自治体に自殺を防ぐための計画策定が義務付けられ、本市では市長を本部長としました壱岐市自殺対策推進本部を設置いたしております。自殺に至る要因は一つの問題だけではなく、ご自身やご家族などの健康、生活、家庭、経済などさまざまな悩みや問題が複合的な要因となっております。これらの諸問題を踏まえ、あらゆる角度からの支援が行えるよう、県庁横断的に関係課で構成をされましたワーキング会議、そして保健所をはじめとする関係機関で構成をされたネットワーク会議を設置し、壱岐市命を支える自殺対策計画を平成31年3月に策定をいたしております。昨年はワーキングチームによる進捗状況や課題の報告、ワーキングとネットワークの 報道会議を開催するなど、情報把握を行い、円滑な推進を図っているところでございます。一つ目の西海市との比較につきましては、策定時には国の自殺対策推進センターから方法を受け、壱岐市の実態及びその分析に基づき策定をいたしております。公表された情報は、地域別の自殺死亡数、死亡率であり、市町ごとの数値につきましては、把握はしておりませんので、西海市との比較は行っておりません。しかしながら、長崎県では、第3期自殺総合対策、5カ年計画が進行中であることから、壱岐保健所から本件の方法などをいただきながら策定を行ったところであります。二つ目の市民の取り組みにつきましては、市民の皆様には自殺予防や相談窓口を紹介する市民版の冊子を配合などで配布説明するほか、司法や9月の自殺予防週間に合わせ、保健所と報道で市内イベントを活用し、周知活動を行っているところでございます。また、医務局のみではなく、各課で実施するさまざまな事業の中で、市民一人一人の気づきと見守りを促すため、心のストレスチェックや自殺予防についての情報発信、自殺対策ハンドブックやフナグシートを活用いただいております。悩んだ時には自分から相談しにくいことも多く、また自殺そのものが非常にデリケートな問題であり、表面化しにくく気づきにくいものではありますが、地域、職場での気づき、声かけ、見守り、必要に応じた相談につなぐことができるよう、気づきのための人材育成、相談窓口などの社会環境の整備、地域におけるネットワークの充実など、効果的な自殺予防対策に向けて取り組みを進めてまいります。
古田議員。
はい、よくわかりました。やはり本当にデリケートな問題であってですね、ここで私が壱岐市何をやってるんだとかいうようなことを言える立場でもないですし、言えるほど勉強もしておりません。ただ壱岐は夢の浮島とかですね、神々の島、実りの島とか、やはりこういいところをずっと、もちろんいいところを歌って、壱岐市の宣伝もします。しかし、その陰に隠れている、それの足を引っ張る可能性があるようなところは、やはり、それに対する対策は当然やらなくちゃいけない。それよりも何よりも、やはり、人の命は大切なんでですね、そのような取り組みを進めていけたらな、あるいは市民の皆様にも分かっていただけたらなと思うような意味で、私も今回取り上げました。で、WHO もですね、今いろいろコロナであれしてます、自殺予防に関してようやく2014年にですね、自殺を予防する世界の優先課題ということでレポートを出しています。WHO 世界保健機関が初めてレポートを作成し、この自殺に対するですね、日本語訳も出ているんです。90何ページあるんで、私も全部読んだわけではありませんけど、その中に最初の挨拶の中にですね、女性の学者が、残念なことに自殺は主要な公衆衛生上の 問題でありながら優先的に取り上げられることはほとんどないとですね。その現状です。しかし予防はできるんだよということで、あといろいろこう世界中のデータが載せられております。でこのことを世界各国はこの貴重なデータをぜひ参考にしてくださいよっていう意味でリポートが作成されたようです。で一番最近の2019年 WHO の報告で世界では40秒に1人が自殺をしていると。でこれかなり前の WHO の資料とほぼ変わってないんで、今でも40秒に1人が自殺していると。で年間は80万人近いと。でこれは戦争や殺人による死者数よりも多いんだよっていうデータが出てます。まあ生き死の資料の中にもですね、そういういくつかのデータはあります。でじゃあ西海市はどういうことをやってるんだろうと思って、先日西海市に電話しました。真っ赤っかになってるけど、壱岐市と西海市は自殺者が多いと、なんか対策は、特別な対策は取ってますかっていうように電話しましたら、担当課長がですね、私4月にここに来たばっかりでよくわかりませんと、しかし引き継ぎ事項の中に、重要な引き継ぎ事項には入ってません、だから壱岐市さんに提供できるような情報は現時点で持ち合わせていませんよっていう回答をいただきました。じゃあそれで西海市の市役所の情報は分かりましたけど、私実は西海市にはもう5、6回行ってるんですよ。で非常に、九州の西の果てっていうか風光明媚な町であります。じゃあここと壱岐となんか共通点がないか、それがいきなりそのどうのこうのじゃなくて、西海市は陸の孤島と言われてるんですよね。非常になんか特別なことがない限り西海市行きません。長崎県の人でも、皆さんなんか行かれたことある方ほとんどいらっしゃらないと思います。私も縁あって5、6回行ってるんですけど、非常に 陸の孤島なんです。で病院もそういう大きなものはないんですけど、真珠園っていう精神科とかに、ちょっと特化したような療養所はあります。でまあそういうこう陸のことを閉鎖性っていうかですね、買い物に行くにも車がないと絶対ダメ、それも30分ぐらい走らないとちょっとしたスーパーマーケットにも行けない、佐世保まで行けばなんとかなるっていうようなところですけど、佐世保まで行くんだったらもう1時間ぐらいとかいうようなとこなので、じゃあ行きは閉鎖的かと、そうじゃないですよね。で一つちょっとだけじゃあ何かなと思って、まあ同じ離島で対馬と五島とですね、対馬と五島はこの黄色、そう少なくもないんですけどね、次に悪い、データが出てるんですけど、対馬と五島にじゃあ病院、精神科の病院があるか、病専門のあれがあるかなと思ってちょっとだけ調べました。まあ、皆さんご存知でしょうけど、対馬病院は精神科病棟45床あって常勤医師が3名、そのうち2名は精神保健指定医。五島中央病院、精神病床60床、医師3名。そのうち、臨床、精神保健指定医3名。で、どういう内容かわからないんですけど、臨床研修指定医2名。ということで、ただ、この五島病院の精神科のその案内の文章を見てたらですね、やっぱりこう、得るものがあったっていうか、ちょっと読みますね。離島、僻地での精神科医療の歴史は偏見との戦いであり、精神科病棟がある病院として、五島中央病院ですね、重要な役割を果たしていると。外来1日平均70名、年間200名の新患患者が来ると。で、離島精神医療のモデルを目指し診療しているという、こう、非常に、胸を張ったというか、そういう、文章がホームページの中で見られました。で先ほどから言いますように、自殺防止の取り組みというのはですね、大きな声で呼びかけられるほど簡単ではないと思いますし、ただ県下で一番多いという現状はどうかして脱出はしなくてはいけないと思っております。 近親者とかいうますかね、身近な人がそういう自殺者が出たとかいうことは WHO にも載ってますけど、本当にその近しい人にとっては大きなダメージで、それは地域にも及ぶんだよっていうようなことを書いてあります。ぜひですね、非常に難しい問題ではありますけど、逆にしっかりと取り組むべき課題であるとも思います。先ほどの説明の中でその対策本部長は市長ということで言われましたので、市長に何か見解をいただければと思っております。
白川市長。
久保田議員のご質問でございます。私もこの自殺防止対策会議の最初の県の会議に私自身出席をいたしました。そして息がワーストワンだということに正直言って驚いたところであります。またそしてそのこれは10万人規模、10万人単位だということで、1から1人雑誌が出れば4というカウントになる。しかしながら、そうは言いながらもですね、やはりその環境はどこも一緒なんだということでですね、やはり多いんだということでございます。で、過去にですね、やっぱり非常に大きな事件等々ございまして、ある意味その集中的に自殺者が増えた年もあったと記憶をしているわけです。しかしながら、これは先ほどから部長が言いますように、なかなか気づきにくい。家族であってもですね、私も自殺者の方にお悔やみ見たときございますけれども、なんで何があったんですか申し上げてもですね、いや、わからないんですというですね、家族の方も気づかない。そういったですね、非常にこうデリケートな、それこそデリケートなですね、問題。そして、なんと言いますかね、衝動的に、自殺をなさるという、そういったことも私はあるんじゃないかと思っています。今、久保田議員がですね、精神病床のことを言われましたけれども、私はそれとですね、自殺とのですね、関連というのはですね、私は、なんと言いますか、まあ、ないとは申しませんけれどもですね、それが大きな原因ではないと私は思っているところであります。これは私の個人的な意見です。これはやはりですね、自殺というのはさっき言いますように、なかなか気づきにくい。気づけばですね、対処もありましょう。気づきにくい。そしてまた衝動的な行動に及ぶ。そういったことがですね、非常にこう重要じゃないかと思っています。しかしながら、市といたしましても、先ほどからご説明いたしますようにですね、対策会議をやっております。ぜひですね、息が真っ赤から、白ですか、ブルーですか、いわゆる少ない地域になるようにですね、市、そして、市民皆様、力を合わせてですね、そういった対策に取り組みたいと思っております。
久保田議員。
はい。で、もちろんそのような形でですね、ぜひ、取り組んでいただきたいと思います。と言いますのは、やはりこの新聞にも出てましたけど、コロナですね、読売新聞の中にもですね、失業による自殺者増が心配であるとか、これを聞くですね、解説の欄で出てました。コロナ長期化の心のケアということ で、東日本大震災とかそういう災難の後に、確かに何かの災難の後にはそういう人が増えるっていうのはもちろん あるようです。で、病院との関係がどうかっていうのももちろん白川市長の意見でありまして、私もこれが対策にはいいということをこう強く訴えるだけの資料も持ち合わせていません。ただ現状はこういうふうになってるんだよということです。で、他市で言えば5月15日長崎新聞で自殺防止にお守り、雲仙市が相談窓口リーフレットとかいうことで、取り上げられておりました。だから、どちらにしろ、いろんな要素があって、こういう良くないことが起きています。ただ、WHO の中には、予防はできるというふうに書いてあります。 すべてじゃないですけど、その予防の効果はあるという表現だと思います。予防はできると書いてありますので、ぜひまだ始まったばっかり、あるいは途中なので、今すぐどうこうということは求めることもありませんけど、ぜひともこのコロナの影響で、苦しむ人が増えていることは間違いありません。学校においても、コロナが終わって学校に行くことでまた都会ではなんか子どもたちが病んでいるというような情報もあります。ぜひともですね、こういう時期に、まあ、いろんなところで取り組まれていますので、壱岐市もそれこそ市民皆様のご理解ご協力をいただきながらですね、もちろん私たちもいろんな情報等を取り入れながら、この壱岐市の対策が効果を結ぶように前を向いて進んでいきたいと思っております。で、以上で私の一般質問を終わります。